やばい、配信と配信の間が空いてしまった。このまんまだと、年内に1000回配信ができないっていうことになってしまいますので、極力1日おきぐらいのテンポで配信できるようにしないといけませんね。2、3本まとめて収録しちゃいますが、とりあえず今日は札幌クラシックお酒飲み収録でございます。西暦2016年1月9日土曜日の、夜21時3分くらい収録、おはようございます。ケグノでございますけれどもですね、もうなんかこう年末年始感は完全になくなって普通の業務に戻ったみたいな、感覚にもうさすがになったかなっていう気はしますね。冬休みっていう感覚がなかったので、この前ね、この前っていうか昨日なんだけど、昨日そうだね、一昨日昨日と、札幌での出張というか、まあ研修みたいなものがまたありまして、でまた札幌に戻ったんですよね。まあだから1月の4日ぐらいまで札幌にね、実家でずっと帰省してゆっくりしてたんですが、でそれで5、6、7と仕事3日間やってまた札幌に戻るっていうことで、なんかここ最近札幌を、なんか札幌に行ってね、右下の方に戻って、で、また札幌に行って戻ってっていう感じで、結構 JR で行ったり来たり、車で行ったり来たりみたいな感じになっちゃってたんですけれども、街中、札幌の街中やっぱ子供多いね、友達同士とかで。でなんかそれ見たら、なんかようやく休みっていう感じがしますよね。はい、ということですけれども、冬休みってそもそもなんであるんだろうみたいな疑問とかって皆さん思ったことありませんか？いや、合理って、なんか、漠然と子供にとっては確かに夏休みラッキーだし、冬休みラッキーっていうか、嬉しいっていう風に思うんだけど、なんか、例えば、子供の、小学生の頃とかだと、野球やってたから、あ、野球漬けできる、やったっていう風になるわけですよね。僕はそうだったから。で、高校1年生の秋ぐらいで野球部僕辞めて、で初めて、ほぼ実質初めて、小学校 1,2 年生の時以来、小学校3年生の春先から野球始めたので、そこから小3から高1までずーっと夏とか冬とか全部野球で、まあ潰れてたというか、まあ好きだったからいいんですけど、うん、なんだけど高校1年生の冬から急に部活がなくなった、長期休暇になって急に暇になったんですよね。で当時の友達なんてみんなね、部活の友達だけだったんで、そこからね、部活辞めたらその体育会系の友達との接点っていうのが実質ほとんどなくなったわけですよね。なのでほとんど友達と遊ぶこともなく、普通に家に引きこもったり、街中に一人で買い物に行ったりとかするような休み過ごしてて、高校生の頃からよく思ってたのが、なんでこんなに長期の休暇があるんだろうっていうのは、本当に、まあ、高校生の時のテクノロジートークステーションの時に言った記憶はあんまりないですけれども、なんでだろうって思いますよね。まあ、一つは学校での授業時数というか日数みたいなものがあるのかなっていうふうに思いますけれども、にしても、まあ、夏と冬に長期でまとめてね、休みを取る必要はなくって、月から木まで、で、金土日休みとか、なんかそういうスタイルでも別に良かったんじゃないのかなっていう気がしてきて、こんなに長期の休みっていうのは、まあなんかいらないんじゃないかなってたまに思ったりもします。まあなんかいろいろ調べたこともあるんですけれども、なんかこう夏休みが長いのは、農家のなんか昔は まあ、ほとんどの家庭が農家だったから、でそれで収穫のお手伝いとかの関係で、まあ、あの家のお手伝いしっかりやりなさいみたいな意味でっていうところと、冬休みですね。冬休みが長いのは、例えば北海道冬休みが長いっていうのは、まあ、雪での登校が結構しんどいみたいなところから、まあ、その辺考慮してその冬の一定期間は、まあ、学校を休みにしましょうみたいな感じだけど、今に限ってはもう別にね、もう確かに農家の家庭はあるけど、まあとかね、いろいろ思ったりもするわけですよ。何言ってるかわかる？まあ今のは、まあ、あの今回のメイントークじゃないんだけど、残り10分で話したいのはですね、あの最近ちょっとハマって考えていることがあるんですよね。もともと僕がね、あのニコニコ動画で唯一ニコニコのチャンネルですね、チャンネル登録有料会員で払ってるものがありまして、それがですね、あの言論系なんですけれども、岡田斗司夫チャンネルっていうのがありまして、岡田斗司夫さんっていうのは、あの後になんだろう、エヴァンゲリオンを作ることになる、あのアニメ会社でかつて社長だった方で、あのオタキングっていう、まあなんか名称で知られている有名な方ですよね。今はなんかいろいろ評論とかもやってる方ですけれども、その岡田斗司夫さんがやっている、なんかいろいろブロマガとかチャンネルとかを読んでね、あの月額いくらか払って、見たりとか、特別な講演のやつとか見たりとかしてて、今それでハマっているのが、あの4タイプっていう、人間を4つのタイプに分類するっていうやつで、まあ血液型占いみたいな感覚とかっていうよりは、あのそれぞれの人間が持っている特性、欲求の特性ですね、こういうことを望んで生きているみたいなものを4つに分類して、やるっていうスタイルで、その判定テストとかも、あのまあ、4タイプっていう風にググったらすぐ出てくるんですけれども、それで判定テストやってみてください。すごく面白くて、4タイプの中に、まあ、なんか結構僕は当てはまるなっていう風に思ったんですよね。分類の仕方としては4つありまして、今日その話だけしたいんですけれども、ありとあらゆる人間を4つのタイプにとりあえず分類するっていう形なんですよね。で、注目型、指令型、理想型、法則型みたいな4つの種類がありまして、僕は一番最初に言った注目型っていうタイプだったんですけれども、まあ、その名の通り注目されたいとか、人に認められたいとか、人に頼られたいみたいな欲求が基本的に強い人間のことを注目型っていう風に言うんですよね。つまり、なんていうか、良くも悪くも外交的なんですよね。まあ、僕自身は非常にこう、人とコミュニケーションするのがどちらかというと得意ではなかったりとかするんだけど、要は、評価を人に求める。人に好きでいられたい。嫌いなのは嫌だ。人に好きでいてほしいみたいに、評価を人に求めるところが、もう外交的なんですよね。だっていう意味で、注目型っていうのがあって、もう一個が、指令型ですね。二つ目、指令型。まあ、その名の通りなんですけれども、まあ、指令することで、なんていうか、勝負にこだわる人ですね。だから、割と努力家だし、常識人みたいな、しっかり者みたいなイメージなんですよね。なので、結果を出すってことにこだわるので、チームになっても、上の指示にはちゃんと従い、目下は、俺の言うことを聞けみたいな形で、上下関係にしっかり、敏感になっているとかって、社会の序列とかを気にするっていうところとかでは、非常にいい指令型っていうのがあると。まあ、これもある意味外交的ですよね。勝ち負けにこだわるっていうところ。に対して内向的なグループがあって、それが、残り2つ、法則型っていうのと理想型っていうのがあって、法則型っていうのが、まあ、その名の通りの法則を自分なりに理解したり発見したり推測したり仮説立てたりしたりっていうすることに、まあ、喜びを感じるというか、そういうのを喜ぶタイプだから、学者みたいなタイプですね。なので、まあ、自分なりの法則っていうの、物事の仕組みみたいなものを、まあ、編み出したりすることが楽しいなーって、そういうふうなことしたいなーっていう人ですよね。だから、有名人で言うと、池上彰さんみたいなタイプですかね。っていう風に言われてます。で、もう一個最後残ったのが理想型っていうやつで、自分の考える通りに物事をやり遂げるっていうことにこだわる。だから、結果とかじゃないんですよね。結果にこだわらないで、自分の手段、自分の目的みたいなものを、自分の、こういう風にやるべきなんだ、みたいな手段を重要視するようなタイプなので、まあ、結果にこだわらないというか、非常にこう、正義感が強いというか、まあ、なので、すごい自由で自分らしい生き方を好む人なので、まあ、なんていうの、 ビジネスっぽい言い方するとお客様に媚びない、だから職人様みたいな、芸術家みたいなタイプだから、理想を、自分の理想を求めるっていうタイプで、この4つに当てはめるっていうやつなんですよね。で、注目、指令、理想、法則で、僕はあ、なるほどなってさっき言った通りなんですけれども、注目型で、なんていうか、人から注目されたいとか認められたいとか頼られたいっていう欲求っていうのが、なんていうの、根本的なところにあるんだなっていうふうに思うように最近、いや、よくよく考えてみたらそうだなと思って、仕事とかでも、なんか、結局、人から注目されたいし、それをすごく極端に評価されたいなっていうふうに思ったりすることが多かったので、はい。なので、これも当てはまったんですけれども、認められたいっていう感情が結構強いので、成功する可能性の低いものっていうのも、わざわざやっちゃって、で、逆に評価下げるっていうこともあるよ、なんて言われて、ああ、あれのことか、みたいなことをいろいろ思ったりもしました。で、今最近ですね、趣味っていうわけじゃないんですけれども、仕事の中でもいろんな人と出会うわけですね。結構いろんな人と出会うんですけれども、この人は、こいつは、注目型かな、要は人に注目されたい人間なのかな、それとも努力家の指令型なのかな、それとも、なんていうか、法則型なのかな、それとも自分の理想にこだわる理想型なのかな、とかっていう風に考えて、で、このなんかありとあらゆる人間をこの4タイプに分類することで、こいつと接するときは、あ、こいつはこういうなんていうか欲求を持っているやつだから、こういう風な言葉をかけて接してやろうとか、こういう風に、近づいてみようとか、っていうところを考えるようになってきてですね、なんか今までいろんなコミュニケーション関係の本とか、僕は全然人とのコミュニケーションがあんまり得意じゃないっていう自覚があるからこそ、いざちゃんとコミュニケーション取らなきゃなっていう時用に、なんかこう人と話す時にはとか、嫌な風に思われない。まあ、ここがもう非常にこう、僕、注目型のスタイルっぽいですけれども、こう、人に嫌われたくないからちゃんとやろうみたいな、こう、認められたいからこういう言葉遣い気をつけようみたいな風になってたわけですけど、まあ、だから、まあ、指令型の人とのコミュニケーション、理想型とのコミュニケーションみたいな風に、いろいろ自分で分類を、して、まあ、こういう、ね、人にはこういう風な接し方をみたいな風なことを考えるのが最近楽しくなってきましてですね、はい。ずっと僕、職場とかで、まあ仕事ももちろんありますけど、仕事終わった後とかに、あの人が喋ってる。で、その喋っている言葉とか、逆に話しかけられたりとかして、会話してる時に、あ、この人そっか、なるほど、こういうタイプだな、あ、指令型だとかっていう風に分かったりとか、ああこの人の仕事への取り組み方っていうのは非常にこう理想型だなみたいな風に思ったりとかしたりとかして、あ、なるほど、この人はこういう風なこだわりを持っているタイプなんだ、なるほど、面白いなとかってなったりとかして、まあ、4タイプってこうあまりにもざっくばらんな感じも、まあ、したんですけれども、なんかこう人間ってさ、こう人によって全然違ったりとかももちろんしますけれども、根本の欲求みたいなものを大雑把にでいいから分類して、あ、この人はこういう感じの人なんだなっていうことを大まかに知っとくだけでも、なんか見てて面白いというか、高校生の時の友達に一人ちょっと変わった人がいて、趣味は人間観察ですとか言って、結構周りの人のことをよく見てて、この人はこういうことを言ってるけど本当はきっとこういうことを考えてて、だからさっきにああいう発言をしたんだよとかっていうのを、休み時間とか放課後とかに二人で話し合ったりとかすることがあったようなやつがいたんですよね。で、人間観察が楽しいって言ってたやつ見てかっこいいなって僕思って、で、高校生の頃からなんか人間観察みたいなことをいろいろとやろうとしたことがあったんですけど、結局わかんなかったんですよね。だから僕なりの一つ人間観察のメソッドとして、この4タイプっていうのは一つ、まあいいツールなのかなっていうような気がしたなっていうふうに思いました。まずはまあ自分がどのタイプなのかっていうところを把握してみるところから皆さんには始めていただきたいなと思います。4タイプの話でした。ブログパーツ貼っております。ホームページの方でワンクリックしていただけるとありがたいです。じゃあ今日は以上です。